はい、グラグラゲームラジオ第358回お便り会でございます。
はい、
今流れている初ミックさんの曲は何でしょうか。
今回は、鏡音凛ちゃんで凛ちゃんリリリリです。
おー、ゆるキャンの凛ちゃんですか。
違います。
はい、ぐだらじにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。つかさん、よろしくお願いします。
はい、では読ませていただきます。君彦さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワックスを塗ってワックスを拭き取るまで視聴。
で、次のお便りも一緒に読んじゃっても大丈夫かな、多分一緒の話題です。
そう、にぎりさんですかね。はい、では読ませていただきます。にぎりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっさんが富谷さんにこれ以上はダメだという線引きはどこなんだ。こちら小倉会を完走してるけどさっぱりわからん。
はい、ありがとうございます。どちらもあれですね、355回のネトフリの小倉会リコメンド会をに対するお便りとしていただいてるやつで、君彦さん見てくれてるんですね、小倉会をね。あ、どうなんだろうな。元のベストヒットの方を見てるってことなのかな。ワックス塗ってワックス拭き取るね。
どっちもやってますからね。
それ、レフトサークル、ライトサークルってね、やりますよね。そうそう、宮城さんがね。
僕ら会ね、面白かったっていうか、まだ続きありますからね。
ね。
いつも撮ってることは撮ってるらしいですけどね。
あ、そうなんですね。
シーズン3なのかな。
早く続きを見たいですね。
なんかこう、ほら、忘れちゃうじゃないですか、僕らみたいな年になってくるとさ、前回どんなやったかなみたいな。
そう、だから僕、
見直すのがめんどくさいんですよ。
そう、まあ、ベストキッド1はもう何回も見てるんで、なんとなく、
それは覚えてるからいいんですけどね。
覚えてますけど、2とか3とかになってくると、ちょっと、なんか、ダニエルさんがグレてたな、みたいな。印象しかなくて、こいつもなんか確かグレて小倉会に入ってたような気がするけど、みたいな、うっすらとした記憶になってたりとかするんで、そこもちょっと見返さないといかんなと思ってるんですけど、ね。
僕4作目とかはね、多分見てないような気がするんですよ。
4作目はね、なかったことにしていいと思いますよ。
だから女の子が主人公なんで、ダニエルも出てくるのかどうかも。
ダニエルさん確か出てこなかったと思うよ。
だ、宮城さんは映ってたから、表紙にね。だ、いるんやろうなと思うんですけど、ただね、あの女の子もね、ドラマに出てくる可能性もあるんですよ。
出てこねえと思うけどな。黒歴史でしょ、絶対4作目。
わからんわ。だから、ストーリーも知らんし、ねえ、見てもええやろなと思うんですけども。
ダニエルさんと絡んでないんだよ。おかしいでしょ、急に出
てきた。いや、俺、宮城さんがいてるからさ。それはそれとして。
私も習ってたのよ、宮城流空手を、みたいなこと。
そうそう。小倉会出てくるかもしれないよ。
空手、つって。
うん。
どうかな。まあでも、今の形がもう美しい流れになっちゃってるんで、ジョニーとダニエルさん。
そうですね。ね、
そう、だから僕が、あんまネタバレとして言いたくないのは、まあね、結構その懐かしいキャラがいっぱい出てくるんだけど、昔の共感が出てくるのを割と富谷さんがポロって言っちゃっ、あ、違うわ、ベストキット2のあの敵の話をしちゃったのかな、確か。
ああ、
沖縄編でね、沖縄に行った時のダニエルさんの話をしちゃって、そこはちゃんと映像を見て、うわって思ってほしい部分だなって思ったんで、僕はそこは言わないであげてって思いました。
まあ、ベストキット、コブラカーを見るんであれば、ベストキットっていう映画をね、先に見といた方が、より楽しめますよってことですよ。
そう。はい、お前あの時のあの子かっていうことがあったりする。
それが
あの子供なのってなったりするんですよ。
まあ、グレてたやつこんな大きくなったんすか。
そう。ね、コブラ界のあのジョニーの取り巻きとかもちゃんと出てくるんで。
あれがね。まあぜひ、ね、見ていただきたいな。
そう、はい、いいですよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして。ソレトさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コブラ会のお話を聞いてベストキットをレンタル視聴、うん、ちゃんと見るの初めてかも、うん、
はいはい、ごめん俺そのねソレトさんのお便り俺の方には表示されてなくて、
ああそうなんですね、
うん、もし表示されてたらその人あのソレトさんも一緒に読んでもらった方が良かったね、同じ話題なのでね
そうなんだ、コブラ会聞いて初めてベストキットの見る方いらっしゃるんですね。
あ、逆にそのいい流れですよ、うん、そうやってあの今やってるねネットフリー力入れてるものから入って、うん、原点であるベストキッドを遡るっていうのは全然僕はありだと思いますね。
間違ってあかんのはジャッキーチェーンとは違うからね、
あのジャッキーチェンのリメイクのねあのもうカンフーになってるから
あれは違うもんやからね全然違う、
空手じゃねえっていう、まあ、カンフーいいんですよ、ジャッキーのカンフーかっこよかったけど、あの嫌ではないけど新生ベストキッドも、はい、でまたポリコレ的にね黒人の子供に教えるみたいな感じいいんすよそういうのもいいですけど、やっぱベストキッドっつったらあのダニエルさんと宮城さんのあのベストキッドだし、あの鶴の構えなんですよやっぱりね。でそのいろんな映画であの鶴の構えみたいなののパロディーをやってるんですよ。
そうそう、ベストキッドのちょいパロってね他の映画にも使われてたりするんですよ。
そう、あの空手っていうとあのアメリカ人カラリーつって必ずあの鶴の構えの真似をしてちょっと面白くするみたいな、そんだけ向こうの人にとってはベストキッドって根強くあの向こうの向こうの社会では流行ったことなんだなって思って、それも嬉しいんですよね僕ね。
何だっけ、なんかの映画で宇宙人があの死んだ鳥を生き返らせるために手をパーンって合わせてスリスリするんですよ。
はいはいはい、
それ完全に、ね、あの宮城さんのパロディじゃないですか。
そうそうそうだよ、
そういうのもやってて、ね、めっちゃ受けましたけどね僕あの辺は、ね、
あれさ、あのジョニーの息子とあのジョニーの弟子が戦う試合でさ、やっぱりあの歴史は繰り返すじゃないけど、あのジョニーの息子、ダニエルさんが教えてる側のジョニーの息子が怪我をしたシーンで、やっぱあの時の曲が流れてダニエルさんが手をパーンってやってスリスリってやり始めたから俺はうわすげえ
やるんやみたいな
思ったのに、あの保健員さん呼んでくださいみたいなさ、そこのボケはいらんじゃろうってちょっと思った。
いやあれはあれ難しい技じゃないですか。
そうだけど
ダニエルはやっぱそこは覚えてないと思いますよ。
ダニエルさんも身につけてて欲しかったんだよねあの技を、うん、
あれは意思相伝じゃないと。
やっぱそうなんですか、そこちょっと良かったのにな。まあいいや、はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ベストキーそうじゃね、コブラ会の話もう一つあるんです。先にそっち読んじゃっていいですか、ね、
読んじゃおう、
はい、ヘビレオさんからいただきました。ありがとうございます。コブラ会見たいな。ベストキッドはコブラ会の師匠が一番好きだったんだよな、
うん、
2つ目以前勢いでネットフリ入ろうとした時はコース決めかねてそのままやめちゃったんですよね。
はいはいはい、
はい、
ありがとうございます。残念なお知らせなんですけど、つい先日ネットフリ値上がりしましてね、100円ぐらい上がったのかな、確か。通知が来て、値上がり、あの、さらなるクオリティを維持するために、値上げしますよろ、つってね、100円ぐらい値上がりする通知が来てました。
まあ、100円ぐらい、別にいいけど。
僕入ったのはバイオレットエヴァーガーデン見たいからきっかけだったんですけど、その時にやっぱいろんなコースがあって、うん、なんかいろんな媒体で見れるコースみたいなのもあって、テレビで見たりとか、あと、うん、同時に何個も見れるみたいなコースもあったりして。
ワンアカウントで、うんうん、いろんな機種を同時に見れるみたいなね。
そうそうそう。それ、で僕その家で見るときにタブレットで見たいときとあとテレビで見たいときもあるから、じゃあそういう意味で2つ取っといた方がいいのかなと思って。
ああ1個で十分ですよ。
どうそれ結局1個でいいみたいね、うん、1個でどっちも見れるみ
た
いね。そうそうそ
う、見れます見れます、うん、ただあの解像度っていうのがあるからさ、うん、まあ 4K 画質で見たい人とかもいるじゃないですか、うん、綺麗な映像でっていう、ね、
はい、はい、
そいつ人はやっぱりコースやっぱりちょっとスタンダードぐらい、
そういうことなの。
そうそうそう、画質がやっぱり違うんでね。
ああ確かにあったあった、
うんうん、
そういうことね。なるほどな。
まあ僕は安いやつ十分ですけどね。
僕も一番安いスタンダードみたいなやつで見ちゃってますかね。
そう
ですと、ベストキッドのね、コブラ界の師匠、ね、ちゃんとあの、富谷さんが言っちゃいましたけど、出てきます。あれ、もうさ、結局そうなるんじゃんってなって。出てきた瞬間から分かってるけど、結局そうなるんじゃんって流れだね。
そうね。いや、でも、それも、のっけから出るからさ、別にええやんか。
そう。
そこメインじゃないし、そんなに。そう。まあ、メインのキャラクターですけども。
ある意味、だからこそ、コブラ界の主役は、まあ、コブラ界って言ってんだから当たり前なんだけど、コブラ界側のジョニーが主人公になってて、ね、だからこその師匠が出てくるってことなんだろうね、きっとね。
そうそうそう。
あの流れはね。うんうん、はい、なので、ぜひね、ヘビロヨさんも見ていただけると嬉しいかなって思いますね。うん、YouTube でもね、シーズン1と2ぐらいまでは見れたはずなんですよ、確か。うん、
そう、気をつけないといけないのは、シーズン1、シーズン2は吹き替えなしなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、シーズン3から、吹き替えありだと思いますね。
うん。
はい、うん、あれシーズン3ってなかったっけ？
シーズン3あるよ。シーズン3ある。
ある。あるある。はいはい。やっぱり、ネットフリーになってから、まあ、予算もだいぶ出たっていうのもあったし、
ね、まあ、
それで、まあ、日本語吹き替えみたいなことにもなったんじゃないですかね。
なんかネットフリーやっぱね、そうやって値上げするだけあってね、力入れてるし、あと最近日本のアニメ業界にもさ、手伸ばしてきて、オリジナルアニメとか作らせたりしてるし、あと、
そうなんですよね。
アニメーター育成しようとしてるでしょ、今、ネットフリーが。
あ、本当？
うん、日本のそのアニメーター育成になんかお金出して、より高クオリティのものって、あとね、その二足三文で働かせてるようじゃ日本はダメですよって、ちゃんとネットフリがお金を出してくれるようになってるんですよ、今。だから、よかったねって思ってね、アニメーター。
いや、あれね、ネットフリね、僕も何本か仕事でやってましたけど、うん、やってますけど、ほら、契約というか、ほら、アニメだと1話ごとにこう、作るんですよ。うん、放送して作って、放送して作ってっていう、まあ、こう、うん、作り方があるんですけども、ネットフリっていっぺんにまとめちゃうんですね。だから12話のアニメだったら12話もうまとめて作っちゃってくれ、みたいな感じでやるから、
うんうん、
すぐ自分の作ったやつがすぐ見れないんですよね。
はいはいはい、
だから、1年後みたいなことになってしまうから、なんか、
寝かせてる時期が長い。
長いんですよ。だから、なんかなみたいな。もうちょっと僕は早見たいんですけど、みたいなこともあるしね。
あと、ネットフリでちょっとだけ僕が困ってるところというか、ここなんとかしたいって思ってるのが、同じシリーズをね、まあ、どちらかというとアニメでその被害があるんだけど、日暮らしとか僕ネットフリで見てるんですけど、今、昔の頃にね、
うん、
その、エンドクレジットを見たいわけですよ、僕、日暮らしの。エンドクレジットを、前はね、悲惨な事件が起こって、その後にエンドクレジット、エンディングの曲が流れて、
はい、
うわーっていう気持ちになりながら、はい、そのあったことを反芻するみたいなのを、その時間を大事にしてんだけど、ネットフリって、次に飛ばしちゃうんですよ、そこを。すぐパーンって。
そうそうそうそう。エンドクレジット途中で飛ばそうとするんですよね。
そう。
で、その、ね、次の話。
猶予もあって、なんかエネルギーがビヨーって溜まっていって、そのエネルギーが溜まりきると、次のエピソードに去っていっちゃうんだけど、そのエネルギーが溜まるのに、猶予がね、1.5 秒ぐらいしかないんですよ。その、すぐリモコン取ってパッて、エンドクレジット見ますっていうボタンをパーンって押さないと、うん、もうすぐ次のエピソードに行っちゃうから。
設定しましょう。
あれ変えられるの？あそこ。
設定しましょう、それは。
そう、本当あそこ変えられるのかな、う
ん、変えられるでしょう。だって YouTube でも変えられるんですよ、そんなの。
次に行かないっていう設定。
あるある。
できるの？本当？
あるある。
だったらスルスル。毎回あそこでバタバタするんだよね。
まあ俺もそうやけどね。
うん。
あ飛ばしたな飛ばしたかみたいな。
そうそうそうなるなるね。
ちょっと余韻にふけりたい時がね。
そうそうそうそうそうそうなんですよ。あの、うん、時間がない時はまあいいんだけど、はよ次見たいってことで別に飛ばしてもらっても構わない、うん、構わないんだけど。
そうそうそう、オープニングとかはね、あの、そうそうそう、飛ばし飛ばしいいから、
そうそうそうそう、
スキップスキップっつったら、うん、次の話になってもうたりね。
そうそう、
あのあかんかん、それそれそれアマプラやアマプラみたいな、うん、
ありますね。まあまあまあまあね。まあ、おおむね、ネトフリーはやっぱ面白いなと思って、しばらくは大会しないでおこうって思ってますね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。う
ん、はい、続きまして、クラゲさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヤッサンへの、サブカルへの感謝の話、すごい腑に落ちました。知ってるコンテンツだと、とても共感できて、知らないコンテンツでも興味が湧いてきて、とても楽しく聞けます。
ありがとうございます。なんかまあサブカルやってる人はみんなその仲間というか、まあ大きな意味で仲間みたいな感覚があって、その作り手側もそうだし、それを楽しんでくれてるが、もうそういう楽しんでくれてる側がいないとそもそも作ったって商売が成り立たないから、そういう作り手側と受け手側の関係って大事だなって思っていて、あとはそのすげえ、あの、さっきもちょこっと言ったんだけど、後半で言ったんだけど、スピルバーグ大先輩恩中みたいなのとかも、ああやって頑張ってくれて、ガンダムとかそういうのを、うん、メカゴジラとかをね、お前らの好きなもの、こういうのってすごいいいもんだよなってやってくれるのが、俺は本当に嬉しくて、ああ、オタクやっててよかったって、本当ね、俺はガンダムで行くの、あのシーンで毎回ね、あそこ見ると泣いてしまうのよ。
まあ、まあ、今度ね、あの、ゴジラ対キングコングとかもあったり、
はいはい、
で、今公開中の、モンスターハンター、
うん、
実写版ですか。まあ、それはちょっと微妙なんですかし、どうかわかんないですけど。
モンスターハンターはね、
あ、見てきた？
そう、それで、エヴァを先に見なきゃだなって思ったから、とりあえずモンハンは後にしとこうって思ったんだけど、本当は、モンハンも見といい、見ないことには言えないじゃん。
まあ確かにね。
うん。はいはい、だから本当は、モンハンも見たいんです
よ。いや僕ね、ちょっとモンハン見たいんですよ。
見たいよね。
僕ゲームはそんなにっていうか好きじゃないんですけど、まあ、ミラジョコビッチがね、まあ、どんな暴れっぷりを見せるのかっていうのをちょっと見てみたいなっていう気がするし、あとトニージャーも出てるんですよ。
はいはいはい、
トニージャーっていうそのマッハっていうね、そのキックボクシング、体式キックボクシングのドラマで活躍されてる俳優さんなんですけども、うん、実際彼の動きとかめちゃくちゃキレの動きするから、うん、だいぶ前からもうそのマッハっていう映画大好きなんですけども、そのトニー、はい。
あの人一度日本に来た時に笑っていいともに出てなかった？
なんかね、そう、バラエティにゲストで出てたこともありますよ。
はい、そんでなんかサマーソルトキックをその場でやってさ、うん、すげえ、うん、なんか。
身体能力半端ないですよ、あの人。
ね。誰かの頭の上にある。
まあ、昔はね、若かったからそれできるけど、うん、まあ今はだいぶね、動きがね、どこまでできるかわかんないですけど、そのトニー・ジャーが出てる、ね、モンスターハンターちょっと気になるなと思って、ね、僕もちょっと見たいなと思ってます、はい、うん、ただまああれは異世界転生ものらしいですけどね。
そうなの？そうなの？そうなんだ。
そうなんですよ。だからほらミラジョコビッチがさ、なんかこう車乗ってたりするじゃないですか。乗ってるんですよ、なんか軍隊みたいなのが、ね、入ってて、でその軍隊がたまたまなんかそういうモンスターハンターワールドっていうこの舞台に転生されたみたいな話だと思いますよ。
じゃあゲートみたいじゃん。
だから僕銃とか出てくるんじゃないのって言ったらその通りじゃないですか。
出てくるの？
出てくる。はじめ？
あ、はじめか。
うん、だから戦国自衛隊みたいなもんですよ。
ああ、もう戦国自衛隊は戦国自衛隊がもう最強すぎて、それ以降何作っても勝てる気がしないんだけども。
まあね、ちょっと見てきた、
うん、また、
時はね、ちょっと感想とか言いますわ。ね、
言いましょうか、はい。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだいける？
はい。うん、どうですか？
あ、どうぞ。
あ、大丈夫ですか？
うん。
はい。 ピスケさんからいただきました、うん、ピスケさん3通あるんで続けて読んでしまっても、
あ、どうぞ、はい、
はい、では1通目、微力ながらグダラジのピクシーズファンボックスに支援させていただきました。
ありがとうございます。
今回のスラダーの話をどうしても聞きたくて、うん、これからもずっとアトロクも含め、楽しく聞かせていただきますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、2つ目、不良が構成してカードゲーマーになる漫画、うん、あの遊戯王がありまして、
はいはいはい
はい、はい、2つ目、厄介なアニオタや悪目立ちアニオタに見られない件について、
うん、
多分皆さん理解されてるのを承知で意見を発しますが、オタクに限らず見られるアンテナをバリさんで立ててる人は変に見られないと思います、
うん、
失礼を承知でテレビに出ていらっしゃる方で例え、例に出すと、ガクトさんや神木隆之介さんがアニオタといっても誰も変に思わないですが、うん、おしゃれに全く無頓着な髪ボサボサ男子はオタ、オタクじゃなくてもキモいです。オタクでも見た目を気にすれば逆に好印象になるかと思います、
うん、まあ確かに確かにそうなんですよね。これあの女性サイドは割と、うん、あのなんだろうね、うまくこのなんだろう、やっぱ男と比べてさ割と外見に気をちゃんと使ってるから、あのあオタなんですねみたいな感じの人結構多いですよね、意外みたいなね、うんうんうん、割とちゃんと普通にお綺麗にされてる方が多い、ね、
そうね、まあ、見た目はあんまり気にしないですからね男性のオタは。
まあね、それがそもそもいかんのじゃっていう話なんだろうけどね、
まあ、安野さん見りゃわかるじゃないですか。
安野さんは本当にもうボロボロだなひど、まあ、だって島本先生と同期ぐらいなんでしょ。
そうそうそう、
なのに、うん、もう20ぐらい年離れてそうなさおじいちゃんみたいなボロボロになっててさ
御年60ですからね、
実際体もあっちこっちボロボロになってるっぽいしさ、いや本当あの もよこさんと結婚できてよかったですねって俺は。あとね、ファンボックスありがとうございます、
つけさんね、
スラダン話きっかけで入ってもらって大変申し訳ないんだけど、あのファンボックスのスラダン話、うん、そう言われるともっとちゃんと話しておけばよかったって思ってて薄いかったと思うんですよあの回って。だからうわそこを食いついてくれるんだったらもっとちゃんと濃く話すこともできたのにってちょっとね後悔してますね。
まあ別にあそこそのメインで喋る場っていうよりもどっちかっていうとね、なんかこうアトロクっていう名前ですからね。
まあね、そうそう、ええ、だからまあそう我々的にはなんかああいう空気感の場になっちゃってるんだよねアトロクね、ええ、そうそうそうなんですよね。
はい、
そういあのね、その悪目立ちするアニオタみたいなのやっぱあの大事だなって思うのは、その界隈全体がね、あのそういう印象になっちゃうってことを自覚してないとなって思うんですよ、
うんうん、
なのであのこれってねオタクに限らずだと思ってて、どの界隈でもまあ人間がいる以上その組織っていうか人間の数が集まって多くなるとその中に一定数で厄介な人間は必ず湧いてくるって俺は思ってんだけど、その厄介な人間が悪目立ちしてくるとその界隈全体がそういうイメージに見られるっていうのはどの界隈でもあると思ってて、まあ僕が最近感じてるのはとある界隈とかの面倒くささがちょっと目立ってきてるかなって俺は思ったりもするんだけどそこだから面倒くさいっていう印象になっちゃった時点で悪臭なんですよ、良くないんだと思うんですよね。だからオタクで言うとオタクが変な言動をしたり騒いだりすることによってやっぱオタクってキモいよねとかうざいよねみたいに思われちゃったらいかんよなっていうのを気をつけていきたいなとは思ってますね。
そうですね。でも結局オタクってまあ、うん、私個人が思うことですけど、うん、やっぱ一人遊びが上手な人が多いじゃないですか。
思うね、うん、
そう思うとやっぱね人と関わりを遮断しちゃうと結局そういうアンテナを張れないっていうか。
なるほどなるほど。
だからもうもっとこう交流しなよって言いたいんですけど、でも シャッター下ろしちゃってると無理だから、結構難しいですよね、こういうのね、問題として。
それで、そのくせオタクって身内といるのは大好きだったりもするんで、同じ、ね、同行の師みたいなの同士だとやっぱ盛り上がってたりするじゃないですか、オタクって。
そうね、
だから、よく、ライブ会場とかライブハウスとかの前を通りかかるときに、あ、ここでライブがあったんだみたいな感じで、まあそのファンの子たちがわちゃとかなってて、その会場の外にまで広がってわちゃわちゃわちゃわちゃやってたりすると、道が通れなくなってたりとかするのね。それをわ、これもしかしたら俺たちもやってる可能性あるんだみたいなことを思って、うん、我が身を振り返ってね、気をつけないといかんよなとか思ったりもしますね。もう、はい、客観視って大事よねっていうことね。
はい、ありがとうございます、はい、ということで、タリーは以上とさせていただきます、
うん、
ということで、ツイッターからのタリーはですね、ハッシュタグひらがなでグララジとお書きして、投稿してください、うん、ということですが、
はいはい、
なぜかハッシュタグが被っているか、ね、そのコンテンツがあったりもするんで、ちょっとどうしましょうみたいな。
アイドルグループミリスパさんのやってるラジオもグダラジって言うんですよ。そう、僕そのグダ、向こうの方がね、グダラジのロゴは可愛いんですけど
あ、そうなの？
そうっていう話をしたら、ミリスパさんからいいねっていうのをメンバーから押されて、わっ、見られてたって思ってしまって、僕はドギマギして
る。大丈夫ですか、これ。
いいんですけど、僕たちは全然いいんですけど、ミリスパの皆さんがご迷惑でないんだったら、全然大丈夫なんですかね、うん、いいですけどね。
そうなんですかね。いや、そのミリスパさんのファンの方々がね、うん、なんかちょっとこう、なんか、うちらになんか仕掛けてくると、ちょっと怖いなと思ってたりするんですけど。
僕はミリスパさんの大ファンなんで、
あ、そうですか。
おかしなことを言われることはないと思ってるんですけど、はい、これからも応援していきますので
、はい、なるほどね、はいはい、ということで、グダグダゲームラジオ第358回お便り会でございました。
はい、
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 そうですね、あれ、こんな流れでいいんでしたっけ、最後。
いいんじゃない、いいんじゃない、
はい、ウマ娘、ちょっと本当に最後までクリアしたいんで、ヤスさんとツカさんにはぜひですね、フレンド登録していただいて、うん、僕の馬を育ててくださいみたいな感じで。
いいんだけど、フレンド登録する
分は。まあ、なんですか、
いいんだけど、言うても僕もまだそんな育てられてないんで、
うん、そうなの。
フレンド登録の、ね、枠って少ないんですよ、結構。すぐいっぱいになっちゃうんで、うん、検索かけて、星3つとかの印象を持ってるのを、配布してるっていうか、分けてあげる枠に入れてる人を、フレンド登録した方がいいと思います。
そうか、そうか、うん。育てるための目的やったら別に誰でもええってことか、高いけど。
そうそうそう。誰でもよくて、ね、しかも相互登録しなくてもいいんですよ。一方的にフォローするだけで借りてこれるから。
え、じゃあめっちゃ高い人って借りた方がええやんか。
だからみんなそうしてるんですって。
あ、お前ら汚いな。
汚くない
今日やん。
それはトミヤンさんが勉強不足なんですよ。
うちやから
そう。
え、じゃあもう最強のなんか育てる人をちょっと僕して登録しよう、絶対。
そうそう。それをもうみんなやってるよって話。
なんか納得できへんなと思った、トミヤンと。
いや、だから、トミヤンさんそういうの勉強するの嫌がりそうだから、向いてないんじゃないんですかって思ってた、やっと。
はい。ライスちゃんを、うん、ライスちゃんのうまぴょいの、ステージを見たいです。井上塚さんでした。
はい。
それでは皆さん、さよなら。
はい、さよなら。
さよなら。